ようございます。高原五一郎です。半分水の入ったコップに対して二つの見方があると言われますね。半分しか入ってないという見方と半分も入っているという見方です。しかし第三の見方があります。誰かが半分も残しておいてくれたという見方です。水やコップが偶然出てくるわけがありませんね。誰かが準備していてくれたからこそそこにあります。目の前にあるコップと水だけでなく、そこに姿の見えない誰かの配慮と好意に気づくことができる人は幸いです。ひどい事件やがっかりすることが多い現実の中で、あなたに配慮し、あなたを支える目に見えない神がおられることに気づくとき、人は大いに勇気づけられます。私は先日ベニコイサムさんの手記を読みました。この方は今から24年前北朝鮮に不当逮捕され、6年11ヶ月にわたって抑留された人物です。彼はもともと北朝鮮のハマグリを日本に運搬する第18富士山丸の船長でしたが、ある時船内に北朝鮮からの密航者が潜んでいたのです。日本に向かう途中でこれに気づいたベニコ船長は入国管理局に言いました。そして係官に密航者を引き渡します。しかしその係官は日朝に国交はない、だから密航者を送還し費用は会社が負担するという念書を書かせたのです。ところが密航者は日本にいる間に亡命申請したので乗せることができなくなりました。しかもベニコ船長には亡命について全く知らされなかったのです。もし亡命を知らされていたなら彼も出航しなかったでしょう。ベニコ船長は改めてハマグリを北朝鮮現地で積んで帰ってくる業務命令に従って出航しましたが、北朝鮮の港に着くなり機関長と共に呼び出され、1ヶ月間の長時間尋問の末にでっち上げ陳述書を捏造され、そうしてスパイに仕立て上げられてしまったのです。それは恐ろしい経験でした。しかし彼は10年前に教会へ通いクリスチャンになっていたのです。クリスチャンといっても週に1回日曜に教会に行く程度で、決して熱心に御言葉聖書を学ぶ人ではなかったそうです。しかし捕まって1ヶ月後、1983年12月4日の早朝、彼は心の底から神をお呼びしたそうです。神様、私の言うことは北朝鮮では誰一人として聞いてくれません。私は犯したことのない恐ろしい罪に陥れられていくんです。どうぞ助けてください。その時二つの聖書の言葉が鮮明に蘇ったというんです。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。それは半年前日本にいる間教会で聞いたメッセージ箇所でした。そしてもう一つは、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。この聖書の言葉は色紙に筆で書かれたものです。義理のお父さんが牧師からもらったものでした。それは自宅の一室にかけてあったもんです。この二つの御言葉がはっきりと自分の胸に迫ってきたっていうんです。それは聖書の言葉をもって神が自分に語りかけてくださったことでした。誰一人として自分の真実の声を聞き入れてくれない状況の中で、ただ神様だけが知っていてくださると思うと、彼は嬉しくて嬉しくて部屋の中を跳ね回り、ベッドの角に足をぶつけても痛さを忘れて歩き回ったそうです。警備兵は、こいつは気でも狂ったのかと、いぶかしそうに見つめていたそうです。しかし彼は涙を流し、神様に初めて感謝の祈りを捧げたのでした。なぜでしょう。目には見えなくても、神は確かにおられ、この自分と一緒にいてくださっていると分かったからです。かつてある哲学者は、本当の孤独は山の中にはない、都会の雑踏の中にあると言いました。物理的な一人ぼっちより、分かってもらえない人間に囲まれ、通じない相手と生活し、悪意ある人々の中で生きる時の方が一層孤独を感じますね。しかし、たとえそのような中にあっても、本当に理解し、そばにいて支えてくださる方が、 本人にだけわかる方法でそっと寄り添っていってくださるとするなら、なんと素晴らしい慰めではありませんか。彼は船に残してきた聖書を4年間で100回以上通読したそうです。詩編付き新約聖書ページ数にして600ページの聖書の言葉をむさぼり読んだんです。読んだというより読ませていただいた、いや神に読まされていたというように読んだようです。もし今苦しみの中にある方がいらっしゃったら、どうぞ神の言葉に触れてみてください。薬は傷口から染み込むように、神の言葉は心の傷口から染み込んでいくのです。痛みの場所が神との出会いの現場になりうるのです。北朝鮮当局は15年の労働強化令を課しました。この労働強化令という刑罰は6ヶ月から最長15年と定められている刑です。15年の刑は最も重い刑ですね。刑務所の中では体のあちこちに痛みが走ったそうです。何しろ冬はマイナス20度の世界です。しかもその中で彼は聖書を取り上げられ処分されてしまいます。さて、当局が囚人たちに加える最大の武器って何だと思いますか。それは嘘という武器なんです。誰からも見捨てられているように思い込ませることです。仲間がダメになったと思い込ませることです。一人ぼっちになってしまったと本人に思わせることです。そしてもうすぐ返してやると偽の希望を与えては、その度に裏切り失望させることです。それは全く全部嘘だったんですね。しかしその嘘を信じ込まされてしまうと、人間は内側から壊れていくのです。これは私たちにも言えることですね。悪魔は人間に嘘を信じ込ませ、人間をやけくそにさせ、絶望させ、暴走させます。人生にやり直しがないかのように信じ込ませて、最悪の選択を取らせようとするのです。しかし嘘は嘘なんです。この嘘を彼はどのように押し返していったんでしょう。実は100回以上通読した新約聖書の言葉を思い出す限りノートに書き写し、それを朝晩読んだって言うんですね。そしてこの偽りのない神の言葉が彼を支えたのでした。もう一つ彼を支えたものがあります。それは抑留4年目に奥さんからの手紙が届くようになったことでした。その手紙は彼が一回読むと没収されてしまうんです。それで記憶力を総動員して、じっくりと愛する妻の手紙を読むのです。その手紙の中に聖書の御言葉が出てきます。奥様もクリスチャンであったからです。不思議なことに、自分が北朝鮮の刑務所で今日読んだその言葉と同じ箇所が手紙の中に出てくるそうです。その時、神にあってつながってるんだなということを深く信じることができたそうです。ある日の手紙に聖書の御言葉が書いてありました。この希望は失望に終わることはありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。この希望とはどんな希望でしょう。神が約束した希望です。神は祈りを聞く方です。そして約束を守る神です。聖書の中にある言葉はすべて神の契約、神の約束なのです。人生の海の嵐の中で絶望しかかっている人に、イエス・キリストを信じることによって、罪の許しと永遠の命、天国の国籍、神がそばに寄り添って支えるという約束が与えられるのです。6年11ヶ月の抑留後、帰国したベニコ船長に、奥様は一言、お帰りなさいと言いました。待ち続けていた人のお帰りなさいは、重い一言ですね。同じように神様も滅びの世界からあなたが帰ってくるのを待ち続けておられます。どうぞあなたの救い主イエス様を信じ受け入れてください。そして神様にただいまって申し上げてください。